天と地とその中にあるすべてのもの、私たち一人一人を神様あなたの作品としてお作りになり、それに命を注ぎ、そして神様、私たちが生きるために必要なすべてを今日も与えてくださっていますことを感謝いたします。私たちが願う前に何が私たちにとって一番必要なのか、そのことを知っておられるし、私たちが考える以上に何が私たちにとって最善なのか、そのことを知っておられる主が、すべてのことを働かして、私たちの人生に起こるすべてのことを働かして、最終的には、そのことが益に変えられること、感謝の中であなたを賛美することができることを信じて感謝いたします。神様は今年、この杉戸キリスト教会では、愛する二人の姉妹を先に天に送りました。伊藤純恵姉妹、塚本明子姉妹、神様、今は一切の苦しみからあなたが解き放ってくださり、あなたの懐の中で安らいでいらっしゃることを信じます。イエス様がどうぞ私たち一人一人に今日親しく語ってくださり、突然のことでまだそのことを受け止めきれずにいますけれども、主よどうぞあなたが私たちに世が与えることのできない平安を与えてくださり、また天国に国籍を持つ者として確かに天において再会することのできる、そのような希望に歩むことができますように。小さきしもべが語りますけれども、このものを清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができるよう助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。毎年この9月に杉戸キリスト教会では昇天者の合同記念礼拝をしておりますが、今年はこの9月21日今日待たせていただくことになりました。後でこのスライドでですね、先に亡くなられて天に帰っていかれた方々のお写真や名前をそれぞれ見ていくことになるかと思いますけれども、今日はそのような方々を覚えながら、この真理によってという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。皆さんは、コンパスとか、円を描くコンパスではなくて方位磁石ですね、どちらが北なのかどちらが南なのか、その方向を指し示すコンパス、それは羅針盤とも言われますけれども、それを使ったことがあるいは見たことがあるでしょうか。またはですね、地図を眺めるのが好きだという方もいらっしゃるかもしれませんが、この地図をですね、持っていらっしゃるでしょうか。あるいは最近はですね、本当に科学技術が進歩しまして GPS となるものがありますね。この地球の周りを回っている人工衛星の電波をキャッチして地球上のどこにいても正確なその位置を確認することができる。そして動いていくならばどちらの方にそれが動いていくのか、それをちゃんと確認することができる。驚くべき技術が進歩しております。もしそういうものを持っているならば、はっきりと今が自分がどちらの方向に向かっているのか、そして今いる自分の場所はどこなのかっていうのを覚えながら、この歩いたり旅をしたりすることができます。ところがですね、もしそういう方向を指し示すもの、方位磁石とかそういうものを持たずに、あるいはですね、道とかいろんな地形とかそういうものが含まれている、地図を持たずに旅をしたらどうなるでしょうか。これはかなり、迷うことが多いんです。この近くにですね、山とか
海とか川とかですね、あの目印になるようなものがあればまたいいんですけども、私がこの関東平野に来まして、しかも関東平野のど真ん中のちょうどおへその辺ですよね、この富士山市というのは、もう見渡す限り平野でほとんど坂もないという状態でして、私はこう本当にこう迷ってしまうことがありました。あの方向感覚が全然効かなくなってしまったんです。私が生まれ育った四国の高知県というところは、北側に四国山脈の山並みがあるわけですね。で南を向くとこう海があるわけなんですよ。ですからいつもこう山を見ると、あっちが北だということでですね、すぐにどこの場所にどの町のところにいてもこう方向が分かったんです。でその次に住みました愛知県の豊橋というところも似たような地形でして、北側には山が、2,300 メートルの山がありまして、南側には太平洋があると、大体いろんなこう、丘があったり、こう山があったりしますので、このどこにどっちの方向に向かっているのかとかですね、今どの辺にいるのか大体見当がつくんです。ところがここに来たらですね、あれ今どっちの方向を見るあれこれ迷ってしまったなということがですね、よくありました。今でもあります。そうですね、自分の方向感覚やこの位置感覚だけに頼って、この何かですねドライブをしたり、この旅行をしていくならばですね、時に道に迷ってしまうということがあります。皆さんは、船に乗ってですねヨットに乗られたりとか、あるいは、もしくはですね登山をなさったりとか、このいろんなところにトレッキングとかハイキングに行かれたことがあるでしょうか。まあ、知ってるところならいいですけども、見知らぬ土地に行くときには必ずやっぱり方向が分かる方位磁石、コンパスと地図を持っていかなければ、それはかなり危険なことになるかと思うんです。特に山登りですと霧が出てきたりしてる、もう一寸先が本当に闇というような、五里霧中というような状態になることがあります。そうしますと、どちらの方向に行ったらいいのか本当に迷うことがありますね。海でも同じようなことが言えます。霧や、暗闇や嵐、そういうものによってこう視界が効かなくなってしまったときに、自分はどっちの方に行けば大丈夫なのか、今どの辺にいるのか、それが分からなければですね、この非常に危険なことになります。この滑り落ちてしまう崖に近づくこともあり得るでしょうし、また海ですとこう、この下の方にですね、この浅瀬があったり岩があったり、そういうところにですね、乗り上げてしまう危険もあります。ですから最悪の場合はですね、そういう場合命を落としてしまうということもあります。旅にはコンパスと地図が必需品ということが言えるかと思うんですけども、ところがですね、多くの現代人がコンパスも地図も持たずにこの人生という過酷な旅をですね、船出してというか旅に出て、そして旅を続けているように私は覚えるわけなんです。まあ、いろんな歌で歌われていますね。人生いろいろとあります。山があり谷があり、本当にこう登山するようなものですよね、ある時には。そして荒野があり砂漠があり大河があり、そしてこのどっちに自分はどの方向に向いているのか、どっちに行けばいいのか、本当に迷ってしまうことがたくさんあるかと思います。特にこの次から次へとこう目まぐるしく変化の多いこの時代になってきますと、次に何が起こるかさっぱりわからない、そういう中でですね、先が見えない中では本当にこう確かにこっちに行けばいいんだと指し示してくれる、その人生の指針を持たなければですね、地図とコンパスを持たなければ、これはこの目的地にたどり着けないということが十分あり得ると思うんです。たどり着ける方が珍しいということになると思うんですね。今日は先に手に召されたいって人々がゴールインしたその天の都、約束の地、天国と言われている場所に私たちも間違いなくたどり着くために、そのはっきりと目指すべき方向と現在位置を指し示してくれる、この人生のコンパスと言いましょうか、人生の羅針盤と言いましょうか、あるいは人生のこの地図と言いましょうか、そういうものを一緒にこの手に入れることができたらと思っております。 まあ、結論から申しますと、それはこの一つの小さな一冊の本なのであります。今でこそ印刷技術が発達して、これぐらいのコンパクトなものに、もっと小さいものもありますけれども、収められていますが、昔は、大変な、高価なものでありましたし、巻物に羊皮紙とかですね、動物の皮とか、こうパピルスという植物をこう舐めしてこう作ったこう、草、あの紙のようなものですね、それにこう手書きで、書き記していく。ですからそれはもう長い巻物になりまして、ぐるぐる巻きにしてこう、銀座の教文館とかに行きますとですね、そういう見本がありますけれども、その、この聖書の実際の巻物、イザヤ書だけでもですね、こんな大きなこう巻物なわけですよね。66巻あると、それととても持ち運びなんかできないという、そして非常に高価なものでありましたし、それこそグーテンベルクが印刷機を発明する前は、コピーもない時代ですから、本当に手書きで写本をしていったわけなんですね。しかし今日の時代は本当に感謝のことです。世界で最初に印刷機が発明された時に、この神の言葉である聖書がまず印刷されていきました。そしてそれではありませんね、本当にこう驚くべき技術の進歩によって、時にはカラーで、また本当にこう良い形ですね、聖書がコンパクトにそれぞれの国の言葉に翻訳されて、今私たちはそれを手にすることができます。特に日本国内にいればですね、この不自由なく聖書を手に入れることができます。実は中国とかではまだそういう自由が許されていません。聖書を持ち運んだりすること、あるいは誰かに渡したりすることは非常に危険な、捕まってしまうことになりかねないことになっております。しかしこの人類の歴史において、この聖書という本はですね、本当に本の中の本と言われています。バイブルと言われていますね。それは本の中の本という意味だそうです。世界中で、隠れたベストセラーを続けている本でありますし、そしてですね、本当に不思議な本であります。人生において、あらゆるその人生のその、時においてですね、幼い時には幼い時なりに、小学生や中学生、あるいは高校、大学専門学校と進んでいく時にはその時に、あるいはこう就職する時、結婚をする時、家庭を築くとき、子育てをするとき、あるいはですね、いろんな難しい人間関係に対処していくとき、いろんな難しい仕事を乗り越えていくとき、いろんなこう人生の諸問題にぶつかっていくとき、そこに書きましたけれども、この山あり谷ありという中にはですね、子育てという大きな、大事業もありますし、また介護という問題もですね、今本当に大きな課題になっているかと思います。昔のように、この早く召されるという方が、少なくなってきてですね、本当に高齢化が、昔だったら、こんなに科学医療技術が発達していなければ、命が、もう生きていなかったという方がですね、本当に長生きしているわけなんですよね。ところがなんとですね、日本全国、これは教会だけの、老化の話ではなくて、子供が少なくなっているということは間違いない事実なんですよね。子供が少なくなって高齢者が増えているという、この逆ピラミッドの状態になりますとですね、高齢者が高齢者を介護しなければいけない、そういう時代にも突入しているんですよね。この介護という問題も非常に大きな、この人生の山ではないでしょうか。またさまざまな病との戦いというものもあるでしょう。ある時には事故や怪我でそういうことになるかもしれませんし、いろんなことで、この体に不調をきたすということは十分あり得ます。特にストレスの多い社会の中で、この社会の最前線で働いていらっしゃるお父さんや、また、いろんな方はですね、本当にこの身を削るようなですね、命をすり減らすような、そういう歩みをされていると思うんです。そういう旅において本当に天国に間違いなくたどり着くためには、本当にですね、迷ってしまうときに これが道だ、これに歩めという確かな、この指針が必要でありますし、今自分はどこにいて目指すべき場所はどこなのかというこの位置関係ですね、それを把握できなければですね、本当にこう今自分は何やってるのかわからない、なんでこんなことにやってるんだっていうですねことになります。この中には富士山に登ったことがある方いらっしゃるでしょうか。私はまだないんですけども、富士山はですね、遠くから見ますと、水域からも見えますね。結構美しいこの裾野が広く広がって、そしてこう本当に美しい形をしています。ところが、遠くから眺める富士山と実際に登っている時の富士山のイメージは全然違うんですね。特に岩がゴツゴツしたようなこの上の方に行き始めた時には、もう周りに見渡す限りこう岩だらけ、坂だらけ、そしてですね、雲に包まれたりしてですね、私は一体富士山を登っているのか普通わからないという状態になると思うんですよ。でもこの足元しか見れなくなるっていうのはですね、自分の身の回りにしかこの目を向けれなくなるというのは非常にこの閉塞感をもたらすものではないかと思うんです。今自分のしていることに意味を見出せないということになってきますと、それはですね本当に苦しいことになってきます。しかしそういう時にですね、やはりこの天を見上げるというこの必要があるわけなんですよね。天を見上げますと、天からの視点で、それこそGPS のようにこの地球の中にいて、今自分がどこにいるのか、そして聖書的に考えて、この歴史的に考えて、地理的に考えて、今は自分はどの位置にあって、どの方向を目指すべきなのか、その自分の持ち場立場が分かり、そこでなすべき使命が分かっていくならば、たとえその時にですね、五輪中の中にあったとしても、やがてその霧を乗り越えて確かな目的地にたどり着くことができると思います。聖書という本はですね、ある人物といいましょうか、ある方のことをはっきりと指し示している本であります。ちょうど方位磁石が北を指すように、北極星を指すように、この聖書という本は、ある方を指し示しているのであります。その方のお名前はといいますと、皆さんご存知のイエス・キリストという方であります。イエス・キリストという方を例えて言うならば、北極星のような方だということが言えます。それはどういう意味かといいますと、いつもそこにある、動くことがほとんどない。いや、実際の北極星は動いたりします。で、何千年の単位でいきますと、今のポラリスという星はですね、北極星でなくなって別の星が北極星になるということが、計算されています。しかしほとんど動かないからこそ、夜に星空を見上げたら、ああ、地方の北なんだということがはっきり分かってですね、たとえコンパスを持たなくても、この北極星を目当てに、この旅を続けていくということが可能になります。それと同じように、私たちの人生にもはっきりと動かないものを指し示す、この確かな指針があるならば、それはですね、どんなに迷ったとしても、あ、いつも軌道修正ができると言いましょうか、こっちに行けばいいんだ、あ、こっちで間違いないんだというこの確信を持って生きることができるようになるかと思います。さて、今日はヨハネの福音書14章というところから、そのイエス・キリスト指し示された方について見ていけたらと思っております。聖書をお持ちの方はもう一度ヨハネ福音書の14章というところをお開きくださいと思います。こんな言葉で始まっています。14章の1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。これはこの最後の晩餐の後でですね、いよいよイエス様という方が逮捕されて十字架につけられて殺されていく、
その直前に弟子たちが心を騒がしていたときに、イエス様が語ってくださった言葉です。あなた方は心を騒がしてはなりません。こういう言葉が必要だということは、いかに私たち人間が弱いもので、そしていろんなことで心を騒がしやすいかということではないかと思うんです。これは本当に牧師だってもそうなんですね。本当に特に伊藤澄さんが交通事故に遭われましたっていう知らせを聞いたときに、私もですね、もう本当に心が騒いでどうしようもなくなったことが覚えています。そしてですね、この ICU の中でまだ意識が回復しないという中が、そういう状況が1日2日続いていく中で、どんなに信仰を持った信仰深い人であっても心が騒いでしまうということがあるでしょう。クリスチャンでさえそうであれば、そういう確かな指針を持たない人はですね、それこそもう吹く風に、もてあそばれる、このものとしてですね、本当にこう右往左往してしまうのが、私たちではないかと思います。聖書の中には、もしあなたが、この問題の中で落ち込んだり気落ちしたらあなたは弱いということが書かれてあります。当たり前のことですけども、でも私はそういう弱さを認識する必要があると思うんですね。自分は弱いものなんだということを認めなければ、それはその弱さを乗り越えることにはならないということを思います。イエス様は私たちのそういう弱さをよくご存知で、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じ、また私を信じなさいと力強い言葉で励ましてくださる方であります。その後にこの主イエスが語られた言葉、それはとても興味深いことです。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。この地上に住むときにですね、自分の家というかですね、自分の居場所というか、マンションでもアパートでもそうなんですけれども、この自分の場所というのがないとですね、困ってしまいますよね。あるいは職場の中でですね、自分のその場所がないとですね、これは非常な疎外感を覚えます。このところにもいなくてもいいのかということでですね、思ってしまったら、非常にこう人間がですね、卑屈にこういろんなこう、やり場のない怒りや憎しみの中で、失望感、この孤独の中に、苛まれていくことがあるかと思います。しかし、イエス様はこの天国においてですね、あなたのために場所を用意しているんだとおっしゃっているんですね。これは本当に素晴らしい知らせではないでしょうか。天国に行っても私の居場所がない、私の住むところがないということであればですね、これは大変なことです。世の中の人はですね、このお墓のことまでは心配するんです。でも天国に場所があるかどうかということを心配しない人はですね、ちょっとやっぱり問題があると思うんです。お墓は終わりじゃないんです。お墓は始まりです。いろいろありますよね。身内 その家の家族の中にですね、この墓地を持ってないとかですね、そういうことであるならば、自分が死んでもですね、どこに葬られるのかということで、心配なさる方もいらっしゃるかもしれません。しかし聖書はそれ以上に、死というのは一時的なことであって、その向こうに永遠がある、そしてその永遠をどこで過ごすかということが本当に大切なことですよ。天国に国籍が与えられて、間違いなく天国にたどり着いて、そしてそこでこの自分の住まいがあるかどうか、これがですね、お墓以上に大切なことなのであります。しかし主ははっきりと約束してくださいました。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。この主イエスキリストという方がこの地に降りてきてくださった目的、それは私たち神様から引き離されて、神様から遠く離れて、自分勝手に生きている私たち人間と神様との間にこの道を設けてください。
天国へのルートをですね、安全で確実なルートをちゃんと、切り開いてくださる、そういう方、そういう目的のために来られたんだということを思いますね。ですから主は6節、今日の中心的に見たい言葉ですが、こんなことを語っています。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人死の身元に来ることはありません。私が道です。私が真理です。私が命です。私を通していなければ誰一人死の身元に来ることはありません。そうですね、聖書が指し示しているイエス・キリストという方、その方はご自分のことを道、真理、命と自己紹介してくださいました。また天国に至る唯一で確かなルートだということを、おっしゃってくださいました。それがこの今日私たちが一緒に見上げたい、一緒に目を向けたいイエス・キリストという方であります。先ほどこの人を見ようという賛美歌を歌いましたね。あの歌はとても素晴らしい歌です。日本人の方が作りましたけれども、本当にですね、この方を見よう、この人を見よう、このイエス・キリストという方を見よう、そうすればあなたの人生の中に希望があふれてくる、あなたの人生の中に裏切られることのない愛があふれてくる、あなたの人生の中に本当に信じて間違いのない信頼できるものが与えられている。信仰と希望と愛、それはイエス・キリストに向けられていくときに終わることのない、いつまでも変わらないものとなります。皆さんもこのイエス・キリストという方を、人生の北極星として見上げていらっしゃるでしょうか。あるいはこの聖書というものをすでにお持ちでしょうか。持ってない方はですね、ギデオンというこの聖書を配る、無料で聖書を配布する方々がですね、たくさんいろんな聖書を置いていてくださいました。ちょっと年配の方のですね、目がちょっと小さい字が見にくくなった方のためにも大きな聖書が用意されております。もちろん書店でも買い求めることができますが、本当にあなたの人生の中にこの聖書という本はですね、必ずぜひ一冊備えていただきたいと思います。そしてそれだけではなくて、これからは実践編ですけども、聖書を実際の人生のコンパス、羅針盤として、これを見ながら、これに聞き従いながら毎日を歩むということをぜひ始めていただきたいと思います。どうでしょうか。もし方位磁石を持っていて、地図を持っていてもですね、それをポケットの中にずっと入れたりとか、バッグの中にしまい込んでしまっていて、持っているけれども使っていないという状態はどうでしょうか。やはりですね、自分の方向感覚や自分の、この意思感覚に頼って、自分の感覚に頼って生きているということになるかと思います。しかしそれではコンパスを持っている意味がないわけですね。持っていない人と同じになりますから。聖書もですね、ただ買っただけでは意味がありません。よくですね、本棚のところにこう飾られている聖書とかですね、机の片隅にこの積み上げられて、この下の方にある聖書とか、あるいはこう上にあるけどこう埃がかぶっている聖書とかですね、ありえますけども、それは意味がないんです。聖書はお守りではありませんから、ただ持っているだけでは意味がありません。コンパスと同じですね。今どちらの方向が来たのか、どちらの方向が生きるべき、こうあなたがこう生きるべき道だというと、それをですね、いつも毎日聖書に親しんで、聖書をよく研究して、そしてその原則を自分のものとして適用して、その言葉に従って生きなければ、これはですね、全然意味がないんですね。よく聖書をですね、教会に置いていかれる方がいらっしゃるんですね。私は非常にこう、愕然とします。何のための聖書かと。家に聖書がもう一つあるならですよ。でも、聖書が一冊しかないにもかかわらず、教会に重たいから置いていくというのはちょっと問題です。これはですね、一週間のうち6日間、コンパスと地図なしに旅を続けるということになります。間違いなく迷います。そして、もしかしたら、戻ってこれないところまで迷ってしまうかもしれません。感謝のことに主はですね、失われたものがいるならば見つかるまで探して 連れ戻してくださる方でありますから、そんなことにはならないと思いますけれども、しかし私たちの側で肌身離さず聖書を身につけて、あるいは心の中に、心の板に書き刻み込む、暗記するということですね、そしてもういろんなところにですね、身近な生活の場に聖書の言葉を散りばめる。今本当にこういろんなものがあります。昔はカセットテープでしたけど、今はですね、まあ、本当にこう、このいろんなですね、音声も聞けるような、ものもありますし、聖書そのものが、この朗読されているものも売られています。なんか私のメッセージもですね、インターネットでポッドキャストというのがありますけれども、配信してるんですね。聞く耳のある人は聞くことができます。もちろんパソコンがないと困るんですけども、でも何よりもですね、そんな効果のものがなくても、この聖書という本がですね、あれば本当に人生は間違いないということがあります。この聖書に聞き従う人生こそ、やがて先に召された個人の方と天国でまみえて再会して、いや本当によく会えたね、そしてあなたは先に天国に行ったけど、その後こんなことがあってねということをですね、いろいろいろいろですね、話し合うことができるんですよ。それは人間が勝手に考え出した、この慰め話ではありません。この嘘偽りのないイエス・キリストという方、時代が変わり歴史が変わっても決して変わらない確かなこの方がですね、約束してくださっていることがあります。私は道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の御元に天の御国に来ることはありません。ぜひこの方を私たちも見上げて、聖書に聞き従って一緒に、間違いなく一人も漏れることなく、ここにいらっしゃる方は少なくとも一人も漏れることなく、そしてこの今日来れなかった身内の方、家族親族はもちろん、職場の方や地域の方々、友人知人も含めてですね、一人でも多くの方とこのコンパスを一緒に持ってですね、生きる存在にならせていただけたらと思います。しばらくの時、祈りの時を待ちたいと思います。神の前に、ぜひご自分のそれぞれの言葉で、祈りを捧げていただけたらと思います。1分ほど時間を取りますので、それぞれ神様に対して祈っていただけたらと思います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人父の御元に来ることはありません。神様、この迷いやすい人生という旅路において、私たちは確かな生きる指針を、今自分がどこにいて、どこに向かうべきかを確かめる術が必要であります。ですから主は、本当に多くの方々を用いて、この聖書を今日の時代に生きる私たちにも、自分の国の言葉で読める聖書をお与えくださり、これを本当に人生の診断として、肌身離さず、この言葉に従って、生きるように、そして間違いなく安全なルートを通り天の御国に
たどり着くことができるようにということを主は願っておられます。主よ、どうぞ私たちが残りの人生において道を見失うことなく、迷うことなく、本当に神様、あなたが指し示してくださるそのイエス様を見失わないで、そして神様、確かな一歩一歩を歩んでいくことができますように助けてください。そして私いつかは必ず死を迎えなければなりません。墓に葬られます。しかしその後のことが、天国において自分の場所があるかどうか、それが本当に大切なことでありますから、地上のことだけではなくて、天に目を向けていくことができますように助けてください。主イエスキリストの名前を通して感謝してお祈りいたします。